本日私たちにくださる神様の言葉はルカの福音書24章28節から35節です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らは道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。アーメン。次の手術は2023年会計年度決算報告書の承認に関する共同議会の投票があります。今年3月に改定された定款通貨のための共同議会の投票が行われました。その改定された定款に新たに追加された内容の一つが会計年度の決算報告書の承認です。多くの教会が教会を適切かつ正しく運営するために努力しています。その中でほとんどの教会が定款を作成し、その定款に従って教会を運営しています。そのため教会が年に一度1年間の収入と支出に関する収入決算報告書と支出決算報告書を提出すると聞いたことが何度かあると思います。しかし、会計年度の決算報告書の承認のために、共同議会で投票することは一度も見たことがなく、聞いたこともありません。実際このようなプロセスがない方がはるかに楽です。このようなプロセスがなくても、私たちの教会は収入と支出について非常に透明に処理しています。私は私たちの教会よりも収入と支出についてより透明なプロセスを持つ教会を見たことがありません。定款を改定する過程で以前にかなかった内容を追加する際に、年次決算報告書の承認を共同議会の決議事項に含ませたのは、私たちの教会の決算内容を教会員の皆さんから法的な承認を得ることで、献金をより適切にかつ正しく使用するという信念の決断です。またこのようなプロセスを通じて、私たちの教会の財政の透明性をさらに高めることは神様にも報告されることです。そして教会財政の透明性を高めることは韓国の教会が求めるべき非常に重要な課題の一つであり、これが韓国の教会が200年にわたる財政分野の道を築いていくものだと信じているからです。会計年度の決算報告書の承認に関して教会員の皆さんが2つの質問をされたと聞きました。まず1つ目の質問は、私たちの教会は毎月信徒の皆さんに決算報告書を配布しているのに、会計年度の決算報告書の承認のために共同議会で投票しなければならないかということです。毎月の決算報告書の配布が通知とすれば、会計年度の決算報告書に関する投票は承認を得ることと言えます。通知と承認は同じ意味ではありません。通知が 教会が信徒に対して果たすべき義務と同じであれば、証人は信者が教会に果たすべき責任であるからです。二つ目の質問は、提供された2023年会計年度の決算報告書の要約資料が専門的な形式であり、理解するのが難しいというものです。会計学では、取引の流れを記録したものを簿記と呼びます。簿記には、単式簿記と複式簿記があります。単式簿記は、現金の出入りを一行でまとめたもので、家計簿やお小遣い帳が代表的なものです。で、複式簿記は、借方と貸方に分けて記述することを意味します。一般的な企業の会計は、複式簿記で整理されます。例えば、同じ100万ウォンでも、そのお金で冷蔵庫を購入することと、家族の外食に使うことは、同じ意味ではありません。冷蔵庫を購入した場合、それは家の資産として残りますが、外食費は資産として残りません。また、同じ100万ウォンでも、給料として受け取ったものと、銀行から借りたものは異なります。私たちの教会では、簿記を複式簿記で整理していますが、毎月提供される決算報告書は、信徒の皆さんが分かりやすいように、単式簿記形式で再度整理されているものです。したがって、会計年度の決算報告書を、教徒議会を通じて、信徒の皆さんに法的に承認されても、毎年企業会計で使用される複式簿記に基づいて、計算報告書、財務諸表を作成することが適切だと考えられます。そうすることで、教会の現金資産と非現金資産、ここでは不動産と車両などですが、を正確に把握できます。そのため、会計年度の決算報告書承認に関する共同議会投票は、過去1年間に受け取った毎月の決算報告書について同意するかどうかを問うものと言います。これにより、来週の共同議会投票が、韓国教会が200年に向けた新しい一歩となるため、心が熱くなります。預言者エレミヤは、ユダの5人の王、すなわちヨシア王の時から最後の王であるヒゼキヤ王の時まで40年ほど使え、ユダが崩壊した後も約10年間使いました。彼はユダがバビロン帝国によって崩壊した時、ゼデキヤ王が両目をえぐり出されて鉄の鎖に縛られ、多くの人々と共にバビロンに引きずられる悲劇を目撃しました。さらに、祭司たちが神殿で殺されるのを見ただけでなく、女性たちが食べるものがなく、自分の子供を煮て食べるのを見ました。そんな悲惨な状況でも、神の言葉を伝えなければならなかった彼は、神の前で常に泣くしかありませんでした。そのため彼は涙の預言者と呼ばれています。エレミヤは神の言葉を伝えても無視され、嘲笑される不快な心情を次のように告白しています。エレミヤ書20章14節から16節です。私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばせた人は呪われよ。その人は主が覆して悔いない町々のようになれ。朝には彼に叫びを聞かせ、 真昼には時の声を聞かせよ。エレミア預言者は、自分がこの世に生まれなかったら、むしろ流産して死んでいた方が良かったと述べています。そのため自分が生まれたことを父に教えた人を呪っています。当時のイスラエル社会では、男児の誕生は神からの祝福とみなされていました。そのため男児の誕生を伝える人も大きな喜びを持ち、神の祝福の伝達者としての役割を果たしました。しかし彼はその人を呪っています。その人が神によって覆して悔いのない町々、すなわちソドムとゴモラのようになればよかったと述べています。天から異様の火が降り、ソドムとゴロモが灰になったように、自分の誕生を伝えた人が雷に打たれてもよかったというのです。これはその人が実際にそうなってほしいという意味ではなく、自分の状況がそれほど苦しくて辛いという絶望的な告白です。預言者エレミアがこのように絶望的に告白する理由は次の通りです。エレミア書20章7節です。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざきります。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。は、韓国語では神様がエレミア預言者に、エレミアよ、あなたは預言者の任務を行えるかと勧め、エレミア預言者ははいと答えたように見えます。しかし原文の意味で翻訳すると次のようになります。ああ主よ、主よ、あなたは私を騙しました。ですから私も騙されました。遠い錠という錠剤があります。この錠剤は非常に苦かったり、通常とは異なる風味や匂いがするため、飲むのが簡単ではありません。薬物の劣化を防ぐために、その表面に甘味をつけた錠剤です。エレミアの言葉の意味はこうです。神様が預言者にエレミアに大きな遠い錠を一つ与えられ、これは甘い薬だ、中にも甘味がある、飴やチョコレートと同じようなものだと言われ、これは甘くなく苦いものではないですかと尋ねたところ、いや食べてごらんと言われて受け取り飲みました。しかし少し甘いかと味わっていると、非常に苦いものでした。吐き出したい気持ちでしたが、ごくっと飲み込むように指示されて飲み込みました。しかし中ではずっと苦いままです。しかし神様は、それがあなたやすべての人々にとって有益であると言って静かに見守っています。預言者エレミアが神から勧められて、騙されて奉仕することになりましたが、自分に戻ってくるのは一日中嘲笑されることだと言います。エレミア預言者が一体どのような言葉を伝えるために人々から嘲笑されたのかを次の言葉から知ることができます。エレミア書20章8節です。私は語るごとにわめき、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるんです。エレミア預言者がユダの人々に伝えたのは、国の破滅と滅亡でした。彼は南ユダがバビロン帝国によって崩壊し、多くの人々が70年間バビロンの王に仕えなければならないことを伝えました。そんなメッセージを伝えるエレミア預言者は密使とみなされ、殺害の脅迫も受け、鞭で打たれたり投獄されたりしました。一方、 ハナニアという預言者は、神がバビロン王の首輝きを2年で折り、聖殿の器具や捕囚たちを再び回復させると言いました。ユダの人々が70年後に帰ってくると語ったエレミアの言葉と、2年で帰ると言ったハナニアの言葉のどちらを信じたでしょうか。それは明らかなことでした。しかし、ハナニアは偽りの預言者であり、エレミアは神の預言者でした。エレミア書20章9節はこのように伝えています。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。エレミア預言者の絶望的な状況が心に深く伝わってきます。神の言葉を伝えると聞かず、むしろ殺すと襲い、しかし伝えなければ心臓が燃えるようで耐えられませんでした。自分を脅かし、自分の命を狙う人々に神の言葉を証言しなければならないという難しさは、言葉では言い表せないものであり、それを放棄しようとしても放棄できないという思いが湧き上がったため、彼は常に神の御前で泣くしかなかったのです。エレミアの名前の意味は、主が投げたという意味や主が立てたという意味です。彼は滅びゆくユダの民に神様によって投げられた人でした。また彼は滅びゆくユダの民に希望を与えるために神様によって立てられた人でした。彼がその役割を正しくかつ適切に果たせたのは、神様が彼に与えた御言葉があったからでした。その御言葉がエレミアを神様の預言者として立てました。神様の言葉は私たちの心を燃やし、私たちの信仰と生活を新たなものにします。今日の本文でも、主の言葉によって心を燃やされた出来事について証言しています。イエス様はお話になった通り、3日目に復活されました。クレオパやもう一人の人物は、イエス様が言葉と行いに力がある方で、イスラエルを救い出す方、ローマ帝国の支配から解放してくださる方と考えていましたが、自分たちの考え通りの状況に進まなかったため、悲しい表情を浮かべながらエマウという村に向かいました。しかしその道中に復活されたイエス様が同行してくださったものの、彼らは同行するその方が誰なのかを知りませんでした。ついに彼らはエマウという村に到着しました。本日の28節と29節がこのように明かししています。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。まるで犬と散歩に出かけてしばらく歩いた後、家の前まで戻ってきたのに、飼い主は家に入ろうとせず通り過ぎようとし、犬はここが家だと吠える光景のようです。そのため二人はさらに道を進もうとするイエス様に強く懇願しました。夕方になり、日がもう暮れているので、ここで私たちと一緒に泊まりませんか。 するとイエス様は彼らと一緒に泊まるために中に入られました。この光景はヨハネの黙示録3章20節の見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに行って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするという場面を思い起こさせます。30節はこのように明かしています。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。この節に出てくる取る、祝福する、裂く、渡すという4つの行動、動詞はイエス様がこの地で12人の弟子たちと共に食事された最後の晩餐の時に使用された動詞と同じです。しかしこの場面で最も不思議なのは、イエス様がこの家の主人でもなく、この場所を借りて人々を招いたわけでもないのに、パンを取って祝福し、裂いて渡される行為を主導的に行ったことです。当時の家庭ではこれ、主人、それは主人の役割でした。イエス様が他人の家でその役割をされた理由は正確には分かりません。おそらく昼間に話を聞いて何か感じたものがあったためだと思われます。彼ら二人がイエス様からパンを受け取った瞬間、神秘的な出来事が二つ起こりました。31節です。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。一つ目は二人の目が開かれました。 目が開かれるまで二人は目が見えなかったわけではありませんでした。それでも彼らの目が開かれたというのは、彼らが霊的に無知の状態から目覚めたことを強調しています。彼らは自分たちと一緒に歩いている人と対話をしながらも、その方が復活されたイエス様であることを夢にも思いませんでした。彼らが昼間にイエス様を見たのが初めてだったわけでもありませんでした。彼らはイエス様が交渉外を送られる間、イエス様についていき語れる御言葉を聞き、驚くべき出来事も目撃しました。それでも彼らはイエス様を認識できませんでした。窓が一つもない部屋で扉が閉まっていて光がほとんど入ってこない場合、視力が 1.5 や 2.0 であっても、いや 20.0 であっても何も見えないのと同じです。しかし扉が開いて光が入ると、その空間に何があるかが非常にはっきり見えます。イエス様がパンを裂いて渡されたとき、彼らの目を遮っていた扉が開かれたのです。2番目はイエス様が消えて見えなくなったということです。二人の目が覆われている間、その場にいたイエス様は彼らの目が開かれると見えなくなりました。このようにイエス様が突然消えたことは、復活されたイエス様は時間と空間の制約を受けないことを強調するものです。 ですから私たちは復活されたイエス様を視覚的に制限された存在ではなく、それを超越する新しい存在として経験します。また私たちと復活したイエス様との出会いは、一つの形や決まった形を持たず、様々な姿と形を持ちます。クレオパともう一人の人は、道中で見知らぬ旅人との出会いだと捉えるかもしれませんし、イエス様があなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと言われたように、小さい者との出会いだと捉えるかもしれません。またステパノが石で殺されながら、見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと告白したように、霊的な出会いの形をしているのかもしれません。肉体を持つイエス様と同行した時の弟子たちは非常に惨めで気力がなく世俗的でしたが、霊と共におられるイエス様を見て、そんな主が共に歩まれることを確信し、神の御国を伝え、信仰によって生き、永遠を目的としていきました。そのため、このような彼らの人生の記録が使徒の働きになりました。このように霊と共に歩まれる主を見て、主の動向を確信することが重要です。クレオパともう一人の人は彼らと共に旅をしてくださり、パンを裂いて渡してくださった方がまさに復活されたイエス・キリストであることを確認した後、お互いにこう言いました。32節です。そこで二人を話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。燃えていたにあたるギリシャ語カイオは、本文以外の聖書で火を灯す、焼き尽くすなどとして使用されています。アメリカのニューヨーク州の西にペンシルベニア州があります。その州内にはコロンビア郡があり、そこにはセントレイリアと呼ばれる炭鉱町があります。そこには非常に多くの石炭が埋蔵されており、石炭採掘のために炭鉱町が形成されていました。19世紀末にはセントレイリアに2700人を超える人々が住んでおり、ホテルが5軒、教会が7軒、バーが27軒、劇場が2軒などがあり、他にも銀行や郵便局があり、比較的栄えた町でした。そこで1962年に火災が起きました。地方政府が雇った焼却会社の従業員がゴミ処分場のゴミを焼却するためにゴミに火をつけ、ある程度まで燃やした後火を消しましたが、火種が残っており、炭鉱の坑道の石炭に飛び火したため、地中に埋められた石炭にまで広がりました。ペンシルベニア州ではその火を消すために2度も総力を挙げて消そうとしましたが、失敗しました。そして諦めました。その火は消えることなく燃え続け、1980年代には有毒ガスさえも噴出し始め、連邦政府は人々を移住させました。町をつなぐ道路は断たれ、地下の火災によりアスファルト道路のあちこちが溶けて近づくことさえ困難な状況になりました。 1981年には町に1000人以上が住んでいましたが、移住政策があったため、2005年には12人に減り、2007年には9人になり、2013年以降は公式には、公式には誰も住んでいない町となりました。そのため、その場所は幽霊の町と呼ばれています。しかし、その町に火が起きてから60年以上が経過しても、まだ火が燃え続けており、科学者たちによると、セントレイリアの町の地下に埋まった石炭がすべて燃え尽きるには、さらに250年かかると言われています。同じ火であっても、暖炉の外にある火と中の火は全く異なります。暖炉の外にある火、制御されていない火は危険な武器となります。セントレイリアのような火災は村を封鎖し、まるで大規模な山火事のように広大な森と家を焼き尽くし、人々の生命を奪い、避難民を生み出します。私たちにある暖炉の外にある火は、欲望の達成のために一生懸命に生きる人との世俗的な価値観だけを目的としています。しかし、暖炉の中の火は部屋を暖かくして人々に快適な眠りを提供します。そして、その火を使って調理し、その料理で人の命が育ち、交わりを豊かにします。私たちにとって暖炉の中の火は言うまでもなく主の御言葉です。二人が歩きながらイエス様の言葉を聞いたとき、暖炉の中の火が部屋を暖かくするように、その言葉によって彼の魂が暖かくなるのを感じ、言葉では言い表せない深い感動が押し寄せたのです。そして31節の目が開かれると32節の聖書を説明するが同じ言葉で開く、悟らせるという意味です。つまり、二人はイエス様から聖書の言葉を聞いたとき、彼らの中で心の目が開かれ、深い悟りがあったのです。そのため、兄弟姉妹たちは、主日に礼拝を捧げること、礼拝で御言葉を聞くことに集中しなければなりません。それは私たちの霊的な生活と関係があるからです。もし主日に他の用事や事情で礼拝を捧げることができず、御言葉を聞けなかったなら、ウェブサイトや YouTube を通じて集中して礼拝を捧げ、御言葉を聞くようにしてください。もし礼拝を捧げられても、他のことや思いによって御言葉に集中して聞けなかったなら、後で再び見返すことをお勧めします。神様の御言葉は命であるため、聞いて飲み込むと私たちのうちに働きます。神様の御言葉は、趣味の道具でも、恐れや不安の時に一度聞いたり見たりする慰めではありません。曖昧な価値観、世俗的な価値観がはびこる世界で、主の弟子らしく生き、神の御国の民らしい生活を送れるようにし、私たちを成熟させる主の息吹です。永遠であられる神様の御言葉の前で私たちの窓を開きひざまずきましょう。 その時、たとえ私たちが取るに足らない存在であっても、神様の御言葉は私たちの心をますます燃え上がらせ、私たちをますます成熟させてくださるでしょう。そのため、私たちは神様の御言葉によって、この時代に神の意志を伝えるエレミアになるでしょう。神様の御言葉で世を新しくする弟子になります。お祈りいたしましょう。父なる神様、預言者エレミアは生まれる前から預言者として呼ばれていましたが、彼が伝えなければならない知らせは、国が滅び外国に連れて行かれ他国の王に仕えなければならない苦しい知らせでした。彼が神様の御言葉を伝えても人々は耳を傾けず、むしろ偽預言者の言葉を神様の御言葉だと受け止めました。それでも彼が最後まで神様の御言葉の通路になれたのは、神様が彼に与えてくださった御言葉があり、その御言葉を伝えなければ心が燃え疲れて耐えられなくなったからでした。願わくば私たちもそれぞれの生活で主の御言葉が真理であると表す通路となるようにしてください。クレオパともう一人の人は、復活された主が渡してくださったパンを見たときにようやく目が開かれ、彼らがエマオに戻ってきたときに心が熱くなった理由をそばにいた方を通して知りました。それは主が彼らに聖書の御言葉を理解させてくださったからです。願わくば私たちが世俗的な価値観に打ち勝つようにしてくださり、命の道を歩ませてくださり、私たちを成熟させる主の御言葉に私たち自身を委ねることができるようにしてください。父なる神様、来週は2023年会計年度決算報告書承認に関する共同議会の投票があります。これによって私たちの教会が神様の御前でより正しくあることができるようにしてください。私たちの教会が献金を正しく捧げ、正しく用いることで主の大切な通路となるようにしてください。またこの家庭が韓国教会200周年に向けた財政の正しい道しるべとなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りも申し上げます。アーメン。